KBS 京都の、危機を救ったとされる早朝カレーと鹿でカレー、まあ美味しいということが最近分かりまして、最近ってことはもう別に何年も前から食ってうめえよって分かってんだけど、改めて、先日京都に行ったことにより、通販で買うぜとね、こんなに何年も松ぼっくり王国をネットしていただけてるわけだから感謝感激だぜっつって、まあまあ別にそんな偉そうに言うことはないんだけど、買ったんですよね。でこれ俺がね、このなんだウェブサイトとか、IT 部門の、部長とかだったら絶対怒ってるなみたいな感じだったりするのがやっぱり地方のいろいろなね IT リテラシーの低さを感じる部分でもあるんだけどさ、 KBS 京都を救ったあの鹿でカレーであり早朝カレーなんだけど、 KBS 京都のホームページの検索とかでっていうか、なんかこうバナーとかにないから、あのどこ行って買っていいのか分かんないんだよね。しばらく分かんなくて、そパッと分かんないいいんだよね。これだから何なんだろう、ちゃんとした業者に頼んでるんだろうけれど、その、ウェブマスターっていうところに頼んでんだろうけど、わかんないけどね。京都生活っていうね、まあ、物販のサイト、いわゆる EC サイトが別のね、ドメインだろうからみたいなこともあるんだろうけど、だけどね、せっかくね、せっかくっていうことでもないけどさ、ネットしてる松ぼっくり王国のね、出演者が、うめえようめえよって言ってんだけど、じゃあ KBS 京都のホームページ行って調べようって、パッとね、買えなかったら、じゃあいいやみたいにね、売れないかもしれないじゃん。だその辺のね、貪欲さみたいなものがね、やっぱりね、関東のがっついた感じとはちょっと違うのかなみたいなことを思ったりもするけど、でもよく考えると、これちょっと、やっぱね、ウェブ担当のなんかね、あ、まあでもそうか、そういう人がいないっていうのが放送局の現実だものな。前にね、山梨の放送局だったから、なんかね、戻るページみたいな、戻るページじゃないとなんかね、いけないみたいなね。例えばネットで、その番組のタイトルで調べて、Google 先生に聞くと番組のページが一発で飛べるでしょ。でも番組のページに行ったら、そっから、その放送局の、山梨だから YBS かなの放送局のホームページに戻るというか行けるボタンがないのよ、リンクが。これバカなんじゃねえかと思って。だから、YBS のホームページからその番組には行ける、番組ページには行けるんだけど、番組ページから放送局のホームページに戻るリンクがないのよ。で、ブラウザの、戻るボタンで、行くことはできんだけど、で、もう一回そっからどうやって行くのっていうことになると、Google 先生に YBS ラジオっていうのを検索かけないといけないみたいな、なんだこれみたいな、それって遷移の仕方がもうおかしいじゃないですか。遷移って遷都の遷に移行の意ね。なんかね、 IT ネットコンテンツを作ってる会社の社長だったりするとね、もうわけわかんねえよみたいなことがね、やっぱり放送局の IT っていうのはやっぱあくまでも添え物みたいな風にね、未だにこんなにね、ネットの、広告収入がね、ラジオの出稿料を大きく抜いて、久しいこのご時世であろうともまだそんなことやってるっていうところが、もうダメなんじゃねえかっていう、タイムマシーンで、ちょっと前、昔に戻ったような感じだね、やっぱりね、放送局って。これキー局のね、様子見ててもやっぱ思うもんね、なんか。いや、そんな当たり前のこと分かんないんだ、みたいな部分があったりするから、まあまあ、しょうがない。じゃあ、俺がどんだけ分かってんだっていうと、多分大したことないとは思うんですよ、もちろんね。それは、そのプロの人たちからしてみたらね、ただまあ、なんだかな、みたいなことがあったり、まあ、したんですが、まあ、さておき、早朝カレーと鹿でカレーはやたら美味しいよっていう話です。なんだが、辛い、もうちょっと辛いだけで苦手な、うちの娘には、ちょっとこれダメだな、みたいな感じだったんだけど、いや、でもうまいね、つって。 いう話はねもうなってますよ。鹿でカレーも感動。先日、トークイベントで、共演者の一人が石川義弘とじカレーライスを振る舞うと、俺のカレーうめえよって言って、もういつか殺してやるよみたいなことをバカだから、あの人バカだからお客さんに言っちゃって、でじゃあつって、じゃあ来月のイベントでお願いしますよつってお客さんにカレーライスを振る舞うことになってしまい、だけど人が作ったものというだけで、それが大好きな石川義弘さんであろうとも、ね、いつも見に行ってるイベントの出演者が作ったものであろうとも嫌だなっていう人がいるかもしれないから、ということで僕多めに鹿でカレーを買っていくつかね、まあ家族の分を除いて持ってって、今日ね食べられなかった人で、でも食べてないからなんか乗り切れなかったなっていう人がいたら申し訳ないので、これ差し上げますよっつって僕から鹿でカレーをプレゼントするっていうことを、やったんですけれどもね、そのまあもらった人たちがどういうふうに思ったかっていうのは分かってないんですけど、ただね、紹介しましたんで鹿でカレーをね、イベントでも、振る舞えてよかったっていう、最近はカレーづいてる宮川勝でございます。KBS 京都の、カレーのツアーも面白かったんですけれども、やっぱりそのイベントの時もね、いや宮川さん京都行くっていうからバイクで行くのかと思ってましたよってバイク乗りの知り合いっていうかお客さんに言われたりして、いやそうなんだよなと、俺は今年1年何をやっていたんだと、いや一生懸命芝居作ったり仕事邁進したり新番組立ち上げたりとか頑張りましたよ、かなり頑張りました、自分の中ではこんな集中してね番組立ち上げたの生まれて初めてだよっていうぐらい頑張ったし、まあでもね、自分のキャリア的にはね、この年齢になったらちょっとね仕事のウェイトはこっち側に寄せていくぞみたいな考えてた通りのプランでもあるから、その通りやってるんだけれども、とはいえ、ずっと前から言ってる東北をバイクで回るっていうのが全然できずにおるから、それがもう自己嫌悪で仕方なくって、もうやだみたいな感じで一生懸命今高速乗ってバイク乗るようにしてますものね。先日もついに三崎口駅、三崎港に行きましたしね、三崎マグロ切符に乗って免停だった時に三崎口駅行ってバス乗って港まで行って、でもうトロトロ丼とかそういうのを食べるって三崎マグロ切符使って食べるってやったんだけど、まあ美味しいわけですよ、猛烈美味しいんだよ。で、もう今度はバイクで行くぞと、小網代の森に一番下の港でレンタルサイクル借りて、小網代の森まで行った時っていうのは距離的に5キロだからなんてことねえじゃんって思ったんだけど、俺がちょっとバカだったのは港は一番標高0メートルじゃないですか。小網代の森って5キロだけど、もう片道 100% 上りなんですよ。ずーっと上り続けるんですよ。そんなの自転車で乗って、もうヘトヘトになった覚えがあるんですよ。前に。で、帰りはもうただ下りでガーって戻ってくるだけだから、えらい楽だったんだけど、で、城ヶ島大橋を渡るためにはものすごいまた上まで上がって橋に乗らなきゃいけないから自転車で全然城ヶ島も行けなかったね。っていうことはバイクで行ってこんなに楽勝だぜっていうのを俺は経験してーぜっていうことで行ったんですよ。いやー感動しましたね、自分の中で。いや来られたということも嬉しかったし、でその後じゃあもう高速はね行きで乗ったから帰りは多少はだらだら帰ってもいいんじゃないかみたいな感じで、横浜ぐらいまで海岸沿いを走っちゃうか三浦半島みたいな感じで行ったわけですよ。もう西にねひしめく葉山だ鎌倉だ江ノ島だっていうのは見向きもせずに、もう三浦半島のね先っぽが三崎港ですから、そこの先っぽの離れたところにある島が城ヶ崎です。そこまで行って感動して、うわこんなに周りが海だとこんなに感動だみたいなのありながら、そっから宮川公園をなぞって、で俺後からリスナーのね人にもうこの番組にも散々こう投稿してくれてる、リスナーの人から教わった 黄金のサバをなんであの港で食わなかったんだと叱られて、本当だ食うべきだったと、時期が時期でまだね11月末ぐらいまでは食えたんじゃないかろうかと、うわ来年の10月絶対また来ようみたいなことを思いつつ、三浦海岸をバーッと走りで、そこ空いてるからめっちゃ気持ちいいわけですよ。うわ何これ海じゃん。そっからいろいろなね面白いものを眺めつつ、海岸沿いを走りで横須賀まで出て、横須賀から本牧通りとかを通って小金町とかを鳴らしながら山下公園の見える横浜に行って赤レンガ倉庫まで行ってっていうような流れでもたもた帰ろうと思ってたんだけど、やっぱり横須賀過ぎたあたりから道が混んできて結構腰痛くなっちゃって、もうダメだみたいな感じで高速乗って一気に高井戸までピュッと、帰ってきたっていう流れで、最後はまたずるじゃないな、もたもた走るのはやめたんですけれどもね。ただまあ自分の中では高速乗ってあんなところまで行けたっていうことがもう嬉しくてしょうがなくてですね、ちょっとこれはですね、春先にもしかしたらものすごい勢いで、え、こんな寒いのに宮川さんもう来たんですかって東北の人が驚くようなことの流れで、東北をバイクでブイブイ言わせてるかもしれませんよ。わかんないけど、そんなことはないと思うけどね。だってバイクはスタッドレスタイヤっていうのないんだもん。あっても関係ないんだもん。滑ったらそれだけで命取りなんだもん。だよね、気をつけないとなりません。お送りいたしましょう、宮川勝の松ぼっくり王国。改めまして、劇団ビタミン大使 ABC の宮川勝です。この番組は私宮川というダメな中年親父をイケてる中年男に育て上げるためには何をどう頑張ればいいのか、そのあたりをみんなで考えていこう、そういう番組です。今日の1曲目、カノエラナで人見知り。かつてのブライ派は飲む打つ買うの男らしさを正当化した。現在の日本での男の象徴は何派の何何何？これをみんなで考えてみようというのが、今回のお題でございました。紹介いたしましょう。青コーナー赤松。お車親方派の舌ペロペロ。いかげそ。テレビよりラジオ派の聞く書く出す。はい、これねイカゲソが書いてるからと思って、下ネタだと思うと理解するのにちょっと時間かかりますよ。書くとか出すとか書いてあるから、またどうせまたなんかねおちんちんいじってとかそういうお話なんじゃないのみたいに全くこいつらみたいに思うかもわかりませんけれど、そうじゃないです。書く、あ、聞く書く出す、放送を聞いてネタを書いてそれをメールやハガキやファックスで出すと、ねえそういうことですよ。ラジオ派ね、テレビでもありますけれどもね、でも 2way、リスナーと一緒に作るインタラクティブな要素っていうのはラジオの方が圧倒的に分があるもんね。それはそれはこれはね叶わない部分だと思うけどね。でラジオはまあメディアとしてのねまだ位置を堅持してるから、この読まれたありがたみみたいなものがあるんだろうけれど、ネットのコンテンツになっていくとさ、僕もずっと前二人乳首っていうのやってたけど、これももはやテレビ電話みたいな感じになってるから、書いたものがそのままテロップで出るみたいなこと僕やってましたけど、もうね何なんだみたいな、これ面白いけどもう電話だなみたいな、なんかね、でそれ似たようなことをね、ライブチャットの芸能人版とかいうのを DMM とかで僕や仕事でやったりもしてました、うちの会社でやったりもしてましたけど、これ電話だよなと思って、メディアじゃねえじゃんみたいな、そうなってくとね、どんどん芸能人というのはどんどんこうね運上人からね地上人にこうなっていくっていう、そういう感じだと思うんだけどさ、山本です。中年の男なら筋肉マンは永遠のヒーローだ、そんな筋肉マン派は牛丼一筋300年の早いのうまいの、あ、違う、早いの安いのうまいの。
た、
同じく山本です。危険ドラッグ派の飲む打つ吸う大鶴ギター派の、あ、これ山本、山本でした、違うな、これ誰だ、大鶴ギター派のまーちゃんごめん泣く叫ぶちょっと面白いですねちょっと面白いですね。マミヤナオヤジおっぱい派のすーしゃぶる噛む ディアマンティユイカ金ドン派のヨシオフツオワルオ今年ね15年続いた番組を終わらせて新しい番組立ち上げるってことになった時にいろいろ考えてて、まあでもなネオラジオっていうのをコンセプトに考えようってことになってね、もう時代もそうだろうと、俺みたいな年頃がやるんだから、俺が小さい頃にねハガキ送って読まれた嬉しいとか、そういう職人がね大ヒーローだった時と同じような感じのことをね、で俺と同じように、メール出したいなとかね、俺は出せなかったんだけど出して読まれて嬉しいなと思ってた人たちの感覚を同じ人たちに今この時期にリターンリスナーっていう感覚でね味わってもらうことできないだろうかっつって、じゃあ投稿コーナーいっぱい作ろうっていうことを考えたわけですよ。でそれでやってみようってことになったんだけど、まあ予算がないからそれしかできないみたいなこともね、ラジオ日本の番組でやってた時もあったんだけど、今回はもう金がないわけじゃないけどあえてそれやってみようってことになって、いろいろ企画を考えたんだけれども、こう金ドンに出してた良い子悪い子普通の子の三段落ちじゃないですか。要は振ってひねって落とすっていうのが、まあ三段落ちのねセオリーで、でそれが振り振り大落ちとか、落ち落ち大落ちとか、そういうパターンもあるし、もちろん四コマ漫画が起承転結で全てがなぞらえてるかっていうとそうでもないわけで、型にはまる必要はないけどオーセンティックなものはそうだよっていうねものがあるとしたら、三段落ちは振ってひねって落ちじゃないですか。でそれをじゃあやってみるかっていう話になってね、企画考えた時にまあ演出をなんとか考えたらそれいけんじゃねえのみたいな感じで考えたんだけど、でスタッフと話し合って、これやっぱ恥ずかしいかなーつって、ちょっとやってて恥ずかしくなるかな俺たち、いやちょっと恥ずかしいっすねつって作家の竹西さんに言われて、いやそうだよなやっぱやめようつって、やっぱやめようと、今ラジオで三段落ちやんのはやっぱちょっと恥ずかしいなと思ってさ、いやちょっといくらなんでも恥ずかしいだろうっていう、トゥーウェイコンテンツ、そのこちら側から発するワンウェイとリスナーから送ってもらう、帰りのリターンのねウェイで、ツーウェイで、ワンウェイトゥーウェイのトゥーウェイコンテンツを考えるのは俺はどんなにねバカにされようともやり続けていきたいし、ラジオは喋り手のものというよりはリスナーのものであった方がいいなと俺は思うから、リスナーに対してキラーパスを出し続ける司令塔であり続けたいという考え方なんだけれども、にしてもやっぱ三段落ちは嫌だなっていう結論にちょっと達したことを今ちょっと思い出しましたね。金ドン派の一応悪を普通からね、ラジオの、一番おなじみな、三段落ちは良い子悪い子普通の子ですよね。でちょい前は谷村新司の、天才秀才バカですよね、もうあんな簡単なねものがもうすっごい人気だったからね。でもそれをみんなで考えられるようになっちゃったから、俺も放送作家になってすっごい考えられるようになっちゃったから、でもそれをこの時間にこの曜日にこのパーソナリティがやる必要あるの、このパーソナリティがやるのが一番面白いのかみたいなことを考えると、そうでもねえなみたいになると、なんでそれやってんのみたいになっちゃうから、これがまた難しいなと、そっからちょっと俺ね迷宮に入った時期もありましたね。 で面白いネタコーナーとかをねやってんだけど、それを有名なお笑いタレントの人がね、あんまり消化するのが下手っぴーな感じでやってて、あんなこれ俺にやらせてくれれば俺もっと面白く読むのになとかね、そんなようなことを思いながら20代30代ずっとラジオ聞いてたような、あんまり精神的に健康じゃねえじゃねえかよっていうような感じではあったんですが、リアマンテユイカ漫画トリオ派のノックフックパンチうまいね。横山ノック青柴フック、上岡龍太郎がパンチね。リアマンテユイカTM ネットワーク派のキネ打つ小室豚と真珠52歳 A 型働き蜂のように飛び回る派ブンブンブン榎本義和52歳男大谷翔平絶賛派投げる打つ勝つ朝さん札幌市男のじゃんけんの勝ちパターンはこうする派です、グーチョキパー、もう意味が全然わかんない。同じく朝さん理想の夜の社交場です、理想の夜の社交場派です、吉原五反田巣鴨ね、これ聞くと東京に出張に行くときはなるほどそこでなんか考えればいいのねみたいなことなのかな。さくらのシーン明日天気になれ派のチャーシュー麺今日はこういうことを考えてみました。宮川まさるの松ぼっくり王国さくらのしんさんを今読んだばっかりの、宮川さんこんばんは。すごく前の放送で宮川さんが理容室でスキンヘッドにした際美容室のカットクロスと勘違いして両手を前へ習いしてしまって恥ずかしかったという内容の話ありました、覚えてます。一人でキョンシーみたいになってて美容院じゃねえんだよみたいな感じになっていつまでも手を挙げてるみたいなね、探したっていう穴を探したって、ね、実は僕理容師なのですが同じようにしちゃうお客さんたくさんいますよ。中には出た手をこちらがしまってあげたのにもう一度出しちゃう人とかもいて、すいませんうちは手は中にしまっておいてもらってるんですよとか言って、ああみたいな、分かってようやく分かってくれる人もいるという。あとは意地でも出そうとしてクロスをかけるときに手が覆われるようにかけようとしても、それを阻止しようとして手をさらにクロスの上にしようとして美容師 VS お客みたいな火花散るバトルもあります。だってなるほどね、あれだからてるてる坊主みたいでね、なんかかっこ悪いからやだなみたいな思う人もいるのかもね。なので宮川さん程度の失敗は利用者側は何とも思っていないと思いますよ。だってちなみに床屋というのは、差別的な用語と思ってる人もいるようですと。〇〇屋というのは安定収入のない、日銭を稼ぐ人という見下した言い方と思っている人がいるので、利用者の中には怒り出す人もいます。だって僕は床屋さんっていう言葉は親近感があって好きですけどね。はっはー、だから何々や八百屋さんとか不動産屋さんとかさんをつければいいと思ってたけど、それでも嫌がる人がいるんですってね、っていうことですか。なるほどね。だから要は職業とかって規制はないでしょ。だけど何々のくせにとかいう言い方をすると差別になるから、その何々の中に、何々のくせにという言い方をしないで、なおかつ3をつければいいのかなと思ってたんですよ。その何々屋さんとかケーキ屋さんとかそういうことだけで言ってもね。だからそれ、ね、なるほどなみたいな、いろいろちょっと勉強になりますなっていうことを思ったわけですが、マツボ .info、 マツボ .info、 それが番組ホームページの URL です。大喜利のお題をそこで告知しておりますので、よかったらチェックして送ってください。そして番組に読まれると意外と嬉しいじゃねえかよっていうふうに思って、またね送ってもらえるようになったらいいなと思いますよ。ラジオ番組はリスナーの掲示板みたいなものであってもいいんじゃないかなと俺なんか思ってるわけです。みんなにガンガン参加していただきたい。僕のラジオにおける、スローガンはあの番組で集まろうです。お相手は私宮川まさるでした。ほんじゃまたです。さいなら。
どうも、ずんのやすです。 裸眼解除どうもペットリオということズンの飯尾和樹でございます。なんとズンがですね、はい、ラジオ2畳半の小部屋からですね、
はい、
これなんと何だったんですか、ヤスさん。
ね、ポッドキャストでですね、配信されることになったんですよ。
ありがとうございます。どんな番組かと言いますとね、この放送聞きながらですね、煮込み料理なんかするとね、うまく火が通るんじゃないかっていうぐらいねコトコトやっておりますんでね、
はい、コトコト、そう、弱火でね、弱火で煮てる感じですね。
そうですね、チャーハンには向かないと思います、
はい、
スピード勝負の料理には、
時々僕はちょっとでかい声出してね、
で、途中でね、つけ忘れて寝るのもよし、
はい、
そんな感じでですね、
はい、
一つよろしくお願いします、
はい、聞いてください。